人間的に考えるのではなく、私からの言葉と導きをしっかりと受け入れ、それに立って進んでいきなさい。
この予言の働きに関して、特にこの東ヨーロッパからさらにこれから西ヨーロッパへと働きが移行していくと主は言われます。このためにこのさらに祈り備えていきなさいと主は言われます。
さらに私の計画があり、広げる言葉を通して私の計画を大きく開いていこうと主は仰います。
この予言の本の翻訳に関しては、このさらに電子書籍としてさまざまな言語で、この販売されていくようになると主が言われます。
また予言の働きの浸透というのは、この世の終わりの働きの大きなポイントであり、あなた方はそこから発展していく多くの事柄を見ていこう。
このコロナ以降において全世界のこの人々の生活というのが大きく変化してくると主は言われます。この中でインターネットの働きに関してはクリスチャンの方々においても教団教派を超えて関わりが増えてくるので、特に宮家のために祈り、この御心を確認して進めていきなさいと主は言われます。
それでは再び賛成の時を持っていきたいと思います。
天皇様、予言の言葉はありがとうございます。またセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。聖書を開いてください。ヘブル書の10章1節ですね。すぐ出ると思いますけども。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいとこういうふうに思うんですが、今、ありえない話ってやってるんですね。で、ちょっと、それを示されてきたことがあって、何を示されてきているかっていうと、私の証なんですが、神様の証なんですね。で、それに対してですね、具体的に言うことを通してね、知らない方も何もいらっしゃるようですからですね。それを知らせるっていうこととともにですね。出エジプトから言えば、出エジプトの頃の証がたくさんあるんですね。で、今、カナンの地を占領しようと動き出している時ですからですね。神様の特別な意図があるかなと、こういうふうに感じます。それでまず、それから始めていくと。いうことですね。それで、スキーキャンプやってたんですね。それで、お昼ご飯の時に、ヤマケンちゃんと一緒にご飯食べててですね。ヤマケンちゃんうまいんですけど、私に言ったんですね。一緒に滑りましょうって言ったんですね。私言ったんですね。下手な人では滑れませんって。で、一人で滑ったわけですね。私ね、スキー下手なんです。10年やってる、10回以上やってましたけども、 一番初歩の妄言ができないんですよね。もう滑ったらね、平地に来るか倒れるかしないと止まれないと、そういうような感じなんですね。それで私にもかかわらず競技用のスキーを借りちゃったもんですからですね、身動きが取れなくなってね、さーっとこう行っちゃったんですよね。いやいやーってね、やるんですけど、やるとね、いつも助けてくださるんですけど、神様はですね、その時に限って助かりがなかったんですね。そしてね、前転しちゃったんで、スキーは足に残ってましたからね、右のすね折っちゃったんですね、具体的にね。それですぐ痛くならないように祈って、もう痛くならなかったんですけど、見つけられてですね、下の、接骨院かな行ったんですね。そしたらそこの先生がね、先生みたいじゃないんですね。レスリングの選手みたいな先生なんですね。それで、言って生きたんですね。あ、まあ、骨がこうなってると。だからこれを伸ばして、こうやればくっつくし、入院も必要がないとかなんか言ったんですね。それでいいですか、治療はって言うから、なんかわかんないからいいですよって言ったんですね。そしたらですね、4人ぐらいのね、屈強な人たち、ちょっとレスリングの選手みたいな人が出てきたんですね。それでね、2、3人が私の足を引っ張って、上半身を2人ぐらいで引っ張ってですね、みんなでね、いやーってやったんですね。でも、うわーっていう感じだったんですが、そしたらね、先生が言ったんですね。これで着きましたって。これで一切入院する必要もありませんし、すぐ治りますとかなんかおっしゃったんですね。とは病院行ったらですね、全然治ってない。レントゲの方が言われました。うわ、これはひどいと。で、医療関係者の人がそんなこと言っちゃいけない。だから、うわ、そう、これはひどいって言った後、あ、すいません、ごめんなさいとかなんか言ったんですよ。いいですよとかなんか言ってですね。だひどいってことを神様は見せつけだったんでしょうね。そしたら先生が言うんですね、入院だって。結局2、3ヶ月の入院だったわけですけども、ただ非常にひどいから、かなり痛むだろうと、まあ、すぐ入院できないってね、ベッドがないので2、3日待ってほしいと、こういうことだったんですね。それで座薬と痛め止めをたくさんいただいてね、足りなかったら取りに来いということでですね、一度返されたんですね。で、返されたときに、もう当初から祈ってましたね、痛くないように。そしてね、もう脅されてますから大変痛むっていう。だから、全く痛まないようにってね、お祈りしたんですね。で、祈りはね、すごいですね。全然痛くならない。全く痛くならない。全然、その後ね、入院するまで全然痛くならない。入院しても痛くならない。結局ですね、座薬とね、痛み止めはね、一個もつかなかったんだ。なぜつかまなかったの？全然痛くないから。見事だったんですね。で、それで傲慢になっちゃったんですね。私は痛みに強いと思ったんですけど、そしたらリハビリの時に先生が言ったんですね。なんであなたはそんな騒ぐんですかって。隣のおばあちゃん見てごらんなさい。あんな平気な顔をしてるんでしょうとかなんかおっしゃったときにですね、あ、祈ってなかったっていうふうに思ったのとともにですね、神様がね、特別な手で思ってね、沈めてくださったなっていうことをね、ちょっと感じたんですね。それとともにですね、入院したら、隣の人がね、ギブスの中でボリボリこうやってんですね、孫の手みたいなやつやって、一晩中苦しんでるんですね。言われたのみんなそんなにいますと、すごい痒くなるからって。で、痒くなった時の対応をね、孫の手とかね、いろいろ教えてくださったんですね。それで私ね、これね、痒くなったらまずいなと思ったんですね。だから痒くならないように、こうお祈りしました。全然痒くならない。孫の手なんてね、入れもしなかった。 そしたらね、途中で薬疹が出たんですね。薬を飲んで湿疹が出ちゃう。でこれ痒いんですね。全然痒くない。全く痒くない。でその時にね、祈りに聞かれる神の手っていうのを非常に強く感じました。で皆さんね、祈りは強力な祝福ですから、どうぞそれを用いておいていただきたいと思いますね。そしてその入院がちょうど不思議さんの横に入院してね、慈恵医大の狛江のところで入院して、そこで TLEA の開拓が示されてね、眠ってるものを起きようとか、そしていろんな動きが そこで始まったんですね。まあ、その時そういうような奇跡が起こったと。それとともにですね、ダボに行った時に、殉教したジュリエッタってね、エディの2番目の、その時高校生だったんですけども、女の子がいたんですね。そしたらジュリエッタからダボに行った直後にですね、手紙いただいてね、何て書いてあったのかって言ったら、あなたは私を知らないでしょうけど、もう知ってますよ、エディの子供なんだから。で、私はあなたを知っていると。それでね、私の働きと私を通して神の技が起こるように毎日祈っていますっていう、そういう手紙だったんですね。で非常に印象深く受け取りました。そして、それから一週間後だと思います。多分月曜日について、次の日曜日だったと思うんですね。ジュリエッタたちが刑務所伝道をしているときに拉致されてしまってですね、で結局、殉教に至った。3日後にですね。そういう出来事だったんですね。でその中で、主の特別な手っていうのをね、ちょっと感じました。それは何かっていうと、土曜日、日曜日に拉致されたんですね。で土曜日ですね、教会の集会、教会って言っても違う教会の集会に招かれて行ったんですね。そこに、ジュリエッタや殉教した人たちも一緒についてきて、まあ、我々がメインで、彼らがバックをしてくれるっていう形でついてきたんですけどもですね。そしてね、その時に、雨が降っちゃったんですね。土曜日ね。伝道集会だったんですけど、誰もノンクリスチャン来ない。向こうはね、その当時はね、雨が降るとね、人が一人も来ない。ね。雨が止んだ後ね、やるのかなと思ったらやるっていうことで、人をね、トラックの、ジープに乗せて、運びに行ったんですけども、来たのはね、クリスチャンのばっか。だからまあ当然ね、席を変えないといけないんですよね。で、祈った時どうしたらいいでしょうかって言った時にですね、殉教のメッセージをしなさい。と言われたので、中国の殉教者たちのメッセージをしたんですね。そしたらね、口が滑っちゃった。それは何かっていうと、命を捨てて神様に従う人は出てきなさいっていう、まあ、コーリングをしたんですけども、その時に、殉教のコーリングみたいになっちゃった。で言いながら、ね、しまったと思ったんですね。こんな強く言うつもりじゃないんだけど、しまったと思ったんですね。で、そしたらですね、他教会でやってるわけですから、他教会の人たちが当然出てくるわけですが、出てきたのはですね、ジュリエッタたちだったんですね。もう他教会の人たちもその後出てきましたけども、一番最初にジュリエッタが、忘れもしません。高校2年生なのにね、決意を顔に浮かべてね、一番最初にね、気の弱い人だと思うけども、出てきたんですよね。そしてその中に、ジョイフル教会の殉教した人たちが、おそらくみんないたんじゃないかな、というふうに思います。ですからですね、次の日、刑務所伝道で拉致されて、で、二日後打ち合いになって、うちへっていうのはね、警察隊はちょっと厳しかったんですね。ともかく囚人たちを全員射殺するっていう、今の大統領なんだっけ ルベルデ大統領ね、それがね、ダバオ市長の時だから、実はね、我々とね、すれ違ってん。もうハグもしてんの、みんな。そういう状況だったんですね。そして日曜日に拉致されて、そしてですね、火曜日に、打ち合いとなって、その中でジュリエッタが最初に射殺されてですね、そして、囚人は26人でいい、それから、クリスチャンは5人射殺されるということが起こったんですね。ただ、私がコーリングをしているので、殉教のコーリングをしているので、しかもその時の状況っていうのは普通ではなかったのですね。神様は分かって導いていたなっていうことをね、ちょっと感じるんですね。それとともにですね、一つ感じることがあるのは何を感じるのかというとですね、我々のやる仕事を彼らが肩代わりしたんですね。もちろん我々が行ったとしても一緒に来たでしょうから、一緒にやったでしょうけども、その時に一つ感じることが あるんですね。それは我々の身代わりになった、あるいは共に何人か死ぬ予定だったけど、我々が守られたっていうことの中に、特別な死の何か語りかけと導きがあるなと、こういうふうに感じます。ジュレッタじゃなくてジャッキーになるとね、完全に説教者は私と勝ったわけだから、その身代わりっていうような要素が非常に強くなってくるんですが、しかしそういうような、殉教の事柄がね、宣教の一番最初、また開拓の一番最初に現れてるっていうことに関してはですね、主は何か語ってることがあるかなと、こういうふうに思います。でお葬式が一週間続いたんですけども、ジュリエッタのね、お父さんお母さんのエディとコラさんはね、やっぱ哀れと思ったんでしょうね。ジュリエッタにね、花嫁衣装を着せてね、それでお棺に入れて、向こうは土葬ですからね、そして、埋葬してたっていうのはすごく印象的でした。で、特に宣教の事柄に関してはね、顕著な神様の導きの手がありますので、それの中で今の段階に来ているということを覚えつつね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプの映像がありますので、それを見たいと思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは、毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策、おっと今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬。 夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でも、また何やっていいかわからなかったとしても、祈っているならば神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということをここからスタートします。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、
技を成していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されている、で、ここがそのまま進行を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子供たちと共に、これは本当に素晴らしい神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなと強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。
ジュリエッタのことで一個肝心なこと言うのを忘れたんですが、救命書伝道っていうのは当初、我々が、活性を牧師たちの協力のもとにやる予定だったんですね。それで日本人が来るっていうので、囚人たちは日本人を拉致しようと計画を立てたんです。つまり我々を拉致しようとしたんですね。ところが神様のストップがあって我々は行かなかったんですね。それで代わりに彼らを拉致して、そして殉教問題になったと。ですから我々と非常に関係があるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで黙示録にですね、観覧時代の7年間の最初に神の素晴らしい働きが起こることが書かれているわけですね。そしてその働きの実行と備えっていうのがこの白馬キャンプのポイントであって、で一つまあ驚くのはですね、白馬という名前ですね、まさにその名前そのもののところに導いてくださったっていうことだと思うんですね。今回コロナ騒ぎなどもあってですね、それがすでに入り始めており、まさに動き始めている中でこのキャンプが行われるというのは非常に重要な意味合いがあります。時を表すっていうことと、ただのキャンプだとは思っておりません。いろんな事柄がね、その中で動き始めると思われるんですね。ですから行く人も行かない人も祈りつつ対応なしてください。区切り目が来てね、大きな変化がこの後現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。で今いろんな政界に行ってんですね。で政界に行った時にちょっと違うんですよね。ヌンジズの動きが違うのと、賜物の働きがちょっと違ってきてるんですね。先週もね、2倍近く集まったところもあったし、それからどこも増えてるんですよね。でちょっと動きが動いてきてるんじゃないかなっていうことね、ちょっと感じます。それとともに予言の方のね、西ヨーロッパのことも言われてましたけども、ドイツからね、また連絡があったんですね。来てほしい。で前にそういう連絡があったんですが、こう二重に言ってくださるっていう事柄を通してね、より確実な道としてこちらが判断することができるっていうことを感じます。でそこで翻訳してますから、予言の方はですね。ですから主の手がいろんなところで動き始めてるのでですね、ちょっと違った動きになるぞっていうことをね、覚えておいてください。コロナで、お休みしたりね、いろいろ振り回されることはいいですけども、コロナを超えて主がすでに動き始めてるので、皆さんの上にもその手がね、動くということをね、覚えておいてください。それで1分動画、
皆さんこんにちは。今日のテーマは裁きです。聖書にはすべての人は死後に裁きを受けることが書かれています。まずノンクリスチャン、つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは、千年王国後の白い御座の裁き、すなわち最後の審判の時に行われ、人生の行い、つまり罪が裁かれます。ここでの判決は全員永遠の滅びを宣告され、火の池、地獄に投げ込まれてしまいます。この裁きの時に2種類の書物が開かれます。数々の書物を通して裁かれた後、命の書が開かれます。次にクリスチャンの裁きに関してですが、クリスチャンの裁きは軽挙、空中再臨の直後に行われます。また最後の審判の時に命の書が出てくるので、ここではノンクリスチャンの裁きだけではなく、千年王国の間にクリスチャンになった人々の裁きも行われると思われます。さて、クリスチャンの裁きの内容はノンクリスチャンの裁きとは大きく違います。ノンクリスチャンは行いが裁かれますが、クリスチャンの裁きに関して書かれている第一コリント3章には行いという言葉がありません。それはキリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって受けてくださったからです。キリストを信じるクリスチャンの罪はすでに裁かれ、許されているので行いは裁かれないのです。しかし悔い改めない罪は永遠の滅びには至りませんが裁かれます。私たちは日々悔い改める必要があります。さて、クリスチャンの裁きのポイントは、キリストの土台の上に金銀宝石で建てるならと書かれているので、生き方、つまり神の御心の人生を送ったかどうかです。その中で特に強調されているのは、各人の働きは明瞭にありますと、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですの2つの言葉です。ここに働きとあります。つまり生き方、特に真に主の働きを成したかどうかが裁かれます。人生や働きが主の御心でなかった人に関しては、もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあるように、評価は受けませんが永遠の命は受けることになります。ただしこれは良い表現ではありません。こうならないように備える必要があります。クリスチャンは主の御心の人生を送ったかどうか、特に主の働き、つまり神の使命を全うしたかどうかが裁かれます。御心の人生を全うしていきましょう。それではまた。
裁きのことを捉えておくのは重要なんですが、結構日本のキリスト教会裁きのことをやらないですね。よく分かってない人が多いんですけども、2回ポイントがあります。1つは最後の審判ですよね。これはノンクリスチャン中心であって、そして永遠の滅びに至ると、罪が裁かれるわけですね。クリスチャンの裁きは観覧時代に軽挙が起こりますが、その直後です。だから気をつけないといけないのは近いので、皆さん気をつけていただきたいと、どうぞ、一夜漬けでいかないように。そしてですね、何が裁かれるかというと、御心の人生を送ったかどうかと、御心の働きをしたかどうか、それがポイントなので、そこにね、焦点を置いて、そしてね、動いていっていただきたいと、こういうふうに思います。それで時間がだいぶなくなっちゃったのでね、これからお話をしたいと思ったのは、ほとんど喋れないということになりましたけども、コロナ騒ぎでですね、要は大変な状況になります。で、多くの、ね、まあ、巻き込まれない人もいるかもしれないけども、方々も巻き込まれるでしょう。ただね、この時注意しないといけないんですね。それは何かっていうと、大変なことになってくるんだけど、クリスチャンは祝福されてるのです。いいですか。で、世に勝ってるのです。すべては益となるのです。神の技が起こるのです。それとノンクリスチャンと一緒にしないように。ノンクリスチャンの方はね、イエス様を信じて救われて祝福されることを望みます。で、その時全く違う状況になるわけですね。で、この時ね、重要なポイントがあるんですね。何のポイントがあるのかというとね、困難の中に入っていくでしょ。困難の中に入っていく時に、クリスチャンが多くのクリスチャンはね、 罪の許しの信仰は失いません。はっきりそれを持ってるからね。だからそういう困難の中でも罪が許される。それからもう一つはですね、天国に行けるって信仰は失いません。少しぐらい大変なことがあったとしても、しっかりとそこに立ってるでしょ。だから、罪の許しと天国に行くっていう事柄に関しては、いや、揺らぐ人はほとんどいない。ところでね、ここに問題があります。それは何が問題があるのかというとですね、この大変な時代の中で、祝福されているっていうことを主は言ってるんですが、その祝福が現れると、現れるクリスチャンと現れないクリスチャンに分かれちゃうということなんです。じゃあどういう人が現れ、どういう人が現れないかっていうとですね、まあ、簡単な話ですよね。私は祝福されてると、この時代大きな祝福が私に現れると思ってる人みたいなんで、信じてる人に祝福が現れるんです。どうなるかしらと思う人はですね、どうなるか分かんない。どうしてそういうのかっていうとですね、ある人は信じており、ある人は信じてないのです。で皆さんいろんな困難とか問題に今出会ってるかもしれないし、これから出会うかもしれませんが、それに対するね、神の御言葉を見てください。大きな勝利が与えられるって書いてあるんですよ。技が起こるって書いてあるんです。だから、それに皆さんね、信頼する人は技が起こります。いや、技が起こんなかったっていう人はね、慌ててるだけ。もう主はね、我々をね、愛して愛して愛して愛して愛して愛して愛してくださってますから、困ってることをね、そのままにしておけない。だから忍耐を持って求め続けてください。それ主の言葉に立つときにね、その技が起こるんですね。それとともにですね、一つ分かってきたことがあります。それは何かというとね、用いられるためにはどうしたらいいかっていうのは、ちょっとね、明確に分かってまいりました。ですね。例えば、いろんなクルセードとかなんかをやるときにね、最初こう思ったんですね。用いられるように、神様助けてください。技を成してください。っていうので、あ、それなりに怒ったなとか、ダメだったなとかね、そういう感じだったんですね。ところがね、あるとき示してくださったんですね。使わせたのは神だから、神が働かれるって。で、私はね、こう思うことのようになったんですね。神が私を用いるぞって。使わせたのが神なんだからね。そしたらね、用いられる方はちょっと違ってきたんです。具体的にね。そしてね、もう一つちょっと分かってきたことがありますね。今起こり始めているリバイバルの働きのポイントになる事柄がね、分かってきたんですね。それは何かっていうとですね、聖書を見てみますとね、アブラハムは信仰義人なんですよね。で、その信仰義人のポイントはどこかっていうと、十字架です。で、その時にですね、要するにアブラハムは究極的には十字架を信じる、まあ、将来のことですけど、究極的にはそこがアブラハムの信仰義人のポイントですが、そこがポイントなんですね。しかしね、じゃあアブラハムは何を信じたのか、実際的にね。それはね、子供がいっぱいできるって信じた。じゃあ何を信じたのか。行くところを知らずに出てったらね、すごいいいところが与えられると。もう一番のところが与えられるね。で、ついでに、天国が与えられるって信じた。それはね、これを信じてるんですよね。アブラハムに神様が与える最高の祝福が自分に起こると信じてるんです。じゃあ、ヨシアとカレブは何だったのかっていうと、カナンの地が与えられるって信じた。それは何かっていうと、神が与える最高の祝福が自分に来ると信じたの。ヨセフは何を信じたのかというと、総理大臣になるって信じたんだ。彼に神様の最大の計画が成就するって信じたんだ。ダビデは何かというとですね、強くなって王様になるって信じたんだ。ダビデに神の力が働いて、 神が中東を支配させてくださると信じたんですね。そうするとね、一つのことが分かってきます。彼らがやったのはですね、戦って勝利を取ったとかですね、知恵を持って策略を持って奪い取ったんじゃなくて、神様が祝福を与えてくださるって信じただけなんですよ皆さん。で、問題はここになります皆さん。で、その時に一つ分かってくることがありますね。それはね、私が祝福される、また皆さんが祝福されるっていうふうに信じるかどうか。私はね、非常に大きく用いられて信じるかどうか、そこがポイントになってるんです。だから皆さんは、私は用いられたのかって思ってる人はね、ちょっと怪しい。でもね、私を通してね、神様が素晴らしい技をなすって信じてる人は、皆さんね、生徒は何を信じたのかっていうとね、彼を通して、まあ、彼らを通して神の最善の技を起こすって信じたのです。そこにポイントがあるってことをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。他の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらに御栄光と宮座を荒らしてくださいますようにお願いいたします。告白をするときにとどまっちゃう方がいらっしゃいます。それは告白をしながら信じられてないことがあるからです。そこの信じられてないことからに関して悔い改め、はっきりと神の言われるように信じていきなさい。その告白が完全になるときに霊の動きが起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と宮座を荒らしてください。守護神の豊かな御働きがなされていきますようにお願いします。かつて、神様の歩みの中で、ちょっと理解できないことが起こって、そして、今はそれを押し殺して生きてるんですが、心の底にそれが残ってる方がいらっしゃいます。それゆえ、神の働きが明確に現れてきません。それは、心の底に、かつての事柄における、このいろんな問題点の確認ができてないからです。信仰の、この対応ができていないからです。この事柄をしっかりとなし、信仰の対応をなすときに、賜物のあられが大きく現れるとともに、霊的な祝福が大きく表されることになります。また何か自分はダメだというふうな思いがあって、よく自殺したいと思う人がいます。根本的な事柄、十字架と神様の愛に関してしっかりと捉えていく必要があります。そのために祈りが必要であり、そこがはっきりするときに神の技が豊かに現れます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのとき、これを持ちたいと思います。テロさんはお一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキーその見えよって命ず、お一人お人の体と精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって命ず、お一人お一人の稼働精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。何か、占い、手相をやった人で、手相を通しての何か、占いが心の中に残っている方がいらっしゃいます。これをちゃんと悔い改めるように、生き生きとした主の愛と恵みっていうのはその方は感じておりません。それはその占いの手相の言葉が残っているからです。これはちゃんと悔い改めて、すべてを主に委ねて開いていくときに大きな変化が起こります。手の差、どうぞ豊かに導いてください。なんかビジョンがあるんですけども、かつてご自分の望んだことがこじれてそのビジョンのポイントになっている人がいます。そのビジョンをすべて主に委ねて、そしてゼロから神様に求めていくときに、神様が一つ一つ明確に表され始めるので、それを捉えていくときに明確な神様の計画が表されます。それに乗るときに、ああ、すべては益となっている、まさに 主はこの計画を私にお与えになったということをその方は悟ります。今はそういうような感覚を持っておりませんね。神様の手はどこにあるのかっていう感じです。しかしそれがなされるときに明確な形となります。鼻と喉が悪い方が癒されました。心臓が癒されました。イエス・キリストの宮をやってお一人お一人の門を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。